鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん。
はい。
そして私、日向大輔。はい。この鳩組ホームルームは、僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんと、そして、マジシャンでインプロバイザーの私、日向大輔が、カフェで二人喋っている様を隣に座っていただいて、盗み聞きしていただいて、ふんふんふんふんふん。なるほどね。なるほど、なるほど。そういうふうに思うんだ、この人らは。とかなんとか思っていただくポッドキャストでございます。なんかね、
うん、
ポッドキャストの番組欄を改めて見直すとね、
はいはいはい、
生きづらさを感じた人に聞いてほしいみたいなこと書いてあるわけですよ、
うん、あらま、
ね、でも前回の内容がまたなんかこうすごくこういや攻撃的とは違うけど、うん、なんかこうなかなかヘビーなことも一瞬あったりなんかして。
そうだね。
でもね、その生きづらさを感じるって、いろんな側面があってね。
うん、
なんか漠然と怠惰で、なんか不安だわ、怠惰な気持ちだし、なんか物事うまくいかないわ、もにょもにょっていう、そういう生きづらさもあれば、本当に深刻な、
そうね、
どうしようって時もあるので、番組のテイストもいろいろ変わりますわ、と思ったなと。ただただアホなことだけ喋ってた回もあったと思いますし、それも人間の一面じゃないですか。
そうですね。
ね、
う
ん、僕ね、うん、よく思うんですよ。うんうん、こう歴史上の人物って、こう金の屏風とかに書かれて、難しそうな顔してこう座ってる武将の人とかも、うん、絶対バカ話とかしてね、
うん、
ゲラゲラ笑ってる瞬間も絶対あったと思うんですよ。
そりゃそうだよね。
ね、なんかついつい、
うん、
お大臣、そういう お偉い方々とかね、うん、歴史上の偉い方、偉人とかは、気難しい顔して、
うん、
肖像画に収まってるから、
うんうん、
そう思っちゃうんだけど、
そうね、
絶対に、
うん、
しょうもないな、我々、みたいな、
うん、
そういう瞬間があったと信じたい。
いや、
僕は。
あったでしょう。
あと、ね、戦時中とかもね、
うん、
戦争中って言ったらもう暗黒の時代で、
うん、
もう日々毎日悲しみだけが支配していたって、うん、いやいや、そういう時代でも、絶対明るく、
うん、
まあどうにかなるわよ、ゲラゲラゲラって言ってる人たちいたはずだと。
うんうんうん、
というかそういう瞬間があったはずだと僕は思ってるんですけどね。
いや、そうだと思う。
当たり前ですよね、
うん。だってね、時代がっていうことになったらね、うん、あれだよ、今の時代だって他のところから見たらとんでもなく大変な、
ね、
よくこの時に生きてたよねってことの時代かもよ、今だって。
うん
うんうん、でもさ、その中で生きてる私たちってさ、やっぱり、あ、偉いこっちゃと思うこともあれば、うん、それと同じくらいさ、笑ったりさ、
うん、
楽しんだり、夢を持ったりしながら生きてるじゃない、
うんうん、
そういうもんなんだと思う。
だからね、本当に些細なことで、
うん、
くすって笑えたりとかっていうことが人間なんだろうなって思うんですよね。
確かにね。
うん、なんか、一服の清涼剤じゃないですけどね、
うん、
この鳩組ホームルーム聞いてはってちょっと力抜けたらいいなみたいなこれでね、ものすごくこう 毎度言ってますけど、うん、人生の真理を得られたとかそんな大冗談に構えるものではないのでね、
う
ん、聞いてはって力抜けたら
それ
いいんじゃないかなって思ってるんですが、
うんうんう
ん、
そうね、
お便りをねいただいてて、
あ、そうですか、ありがたい、
は
い、
そんな風に、
うん、
はって思ってくれてるのかな、この方も、うんうん、って思ってね、ちょっと取り上げさせていただくんですけども
、はい、どんなお便りですか、
はい、ラジオネームトンコさんからいただきました。
トンコさん、ありがとうございます。
妙優さん、大輔さん、こんにちは。カフェでお二人隣に座って気になってついつい盗み聞きしちゃう感覚でラジオをいつも拝聴しております、トンコと申します。ありがとうございます。まさにそういう聞き方していただきたいと思ってるんですけどね、はい、今日は亡くなった人の誕生日祝うことについてお二人の考えを伺いたくお便りしました。私は25歳で3年前に高校時代の親友を自死で亡くしました。彼女はよく笑い、何事にもまっすぐで向き合う大切な親友でした。私は彼女を救えなかったという後悔を今も抱えています。命日には思いを馳せ、先日の誕生日には彼女の雰囲気に合う花を飾り話しかけながら過ごしました。亡くなった人は年を重ねませんし、これは自己満足かもしれません。それでもこの日だけは悲しさを解放して思う時間を持ちたいと思いました。個人の誕生日祝うことについてお二人はどう思われますか？ご回答いただけると幸いです。寒い日が続きますが、桜が見れる季節がすぐそこですね。ワクワクしながら毎日を過ごしましょう。にっこりマーク。ということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
亡くなった人の誕生日祝うね。
うん。
うん。なんか、誕生日祝うって素敵じゃないですか？
うん。
命日は、まあ命日は祝わないけど、
うん、
誕生日祝えるって素敵なことじゃないですか？
うん、全然ありだと思うし、
うん、
同じように 誕生日お祝いしてるっていう方、これまでにも何人かにお目にかかりましたよ。
うん。
うん。
これがね、リリースされてるのが4月の、多分順調にいけば4月の12とかなんですね。
うん、うん、うん。
つい4日前。
うん。
あの方の誕生日じゃないですか。4月8日。
ああ、そうですね。
そうやって、まあ、お釈迦様のね、誕生日だって皆さんお祝いしてるし、
うん。
僕、個人的には羨ましいなって思いました。
うん。うん、それは、どっちの立場で？
トンコさんが羨ましいなって思っていて、
うん、
っていうのは、誕生日って、なんていうのかな、その当たり前、まあ、命日もそうですけどね、うんうん、その日はもう事実として動かないわけじゃないですか、
うんうん、
でそうやってずっとそのお友達のことを祝ってきたっていうことがあったら、
うん、
まあ別にキザな言い方で言うつもりはないんだけど、
うん、
その人はずっと生きてるわけですよ、
うんうん、
その生まれて、
うん、
トンコさんと友達になって、
うんうん、
友達である日々を過ごして、
うん、
死ぬってなんだろうなっていうことをよく考えるんですけど僕って、うん、実はですね前にここで喋ったか分かんないですけど、
うん、
僕もお友達がいたんですね、
うん、
でその方は僕にとってはすごく僕を励ましてくれた人で、
うんうん、
まあ、僕もう生きるのやめようかなって思った時に、
うん、
いや生きろ生きろ励ましてくれた、
うん、
20個ぐらい上の年上のおじさんがいたんですね、
うんうんうん、
でその方と LINE でもうよくやり取りしてたんですよ、
うんうん、
ただその方は忙しくてなかなかねリアルで会ってご飯食べようとか行けないですよ、
うんうん、
家は近かったんだけど、
うん、
大ちゃん今度ご飯行こうよ、
うん、
とか言ってくれて、
うん、
あ行きましょう行きましょうって言いつつなかなか予定合わず、
うん、
1年が経ち、
うん、
知り合って2年が経ちぐらいのところで、
うん、
たまにね大ちゃん元気って LINE 来るんです、
うん、
で元気にやってますよご飯いつ行くんですか、
うん、
いやまた今度ねまた今度ね、
うん、
っていうやり取りが続くうちにふとある日、
うん、
大ちゃん実はね、
うん、
膵臓がんのステージ4って診断されちゃったよ、って言われて、
うん、
ステージ4っていうのは、まあ、妙優さん分かると思いますけど、うん、まあ、かなり生存率低い段階に来ちゃってるんですね、
うん、
で僕その時にえって、まあ、しょうもないこと思ったのはご飯いつ行くのって、
うん、
会いたいよって、
うん、
もっと話聞きたいよって思ったんですよ、
うんうん、
でその後も定期的に LINE で元気ですかどうですか、
うん、
って言って、
うん、
あ、うん、まだ生きてます、
うん、
って LINE 来る、
うん、
で桜が見れるかは分かんないけどねみたいな、
うん、
冬、まあ一昨年かの冬ぐらいに言ってて、
うん、
で年が明けて春になってもあまだ LINE 既読つくわ、
うん、
生きてる生きてるってで会いに行けないですかって、
うん、
言ってものらりくらりかわされる、
うん、
でなんか私のねふるさとのね景色がこんなでね、
うん、
とか私の友人がこんな寄せ書きをくれてねとか送ってくるんだけど会ってくれない、
うん、
で元気ですか、
うん、
生きてます、
うん、
元気ですか生きてます、
うん、
元気ですかで既読がつかなくなったんですね。でも、
うん、
ダモだってでも、
うんうん、
いつ既読つくんだろうなって僕は思って待ってます、
うん、
だって死んだって分かんないもん。
確かに
死んだことになってないんですよ、
うん、
で僕はその方の誕生日も知らないし、
うん、
なったら住所も知らないからお線香あげに行くこともできないんですけど、
うん、
じゃあ死んだことになってないじゃん、
うんうんうんうん、
まあそれは僕の勝手な解釈というかなんだけども、ごめんなさい、トンコさんの話からちょっとずれちゃったんだけど、亡くなった人の誕生日祝うことどう思いますかっていうよりも、亡くなった亡くなってないっていうことよりも、
うん
うん、その方がトンコさんの人生の中に確かにいて、いわゆる、うん、祝ってあげられる対象がいるということ自体が、
うん、
もうすごく価値があることだと僕は思うんです、
うんうんうん、
僕そのおじさんに対して、
うん、
LINE しか繋がってないから、
うん、
もう何もできない、いつ誕生日なんだかいつ命日なのかもわからない、
うん
うん、そうやって思いを、うん、ここで区切りが毎年ね来て、
うん、
誕生日という区切りが来てその方に思いを馳せることができるっていうことはその方がちゃんとトンコさんの中にいるっていうことを確かめられるチャンスが毎年来るわけだから、
うんうん、
僕は羨ましいなって思ったっていう、
うんうん、
ちょっと長いお話でした。
そうかそうか、うん、
ね、
うん、私もね とんこさんがその方の誕生日をね、うん、お祝いするの、どうもこうもないと思うの、思ってるのよ、
うん
うん、だって私たちがねいいということでもないし、私たちがそれはおかしいよ、自己満足だよっていうことでもないでしょ、
うん、
とんこさんがやりたいっていう気持ちでもってやっていることなんだから、
うん、
とんこさんはどう思うんだろう、他の人はこれは自己満足って思われるんじゃないかっていう考え方をしなくてもいいと思うの、
うん、
うん、ご自身がやりたいという気持ちに基づいてやってるんだから、それは是も非もないじゃない。
そうですよね、
うんうん、それとね、まあもう一つはね、こういう言葉をもしくっつけているとしたら、それはいらないかもしれないなって思うのはね、もし彼女が生きてたら今年で何歳だ、
うん、
ってもしくっつけてるんだったら、それはいらないかもと思ったの、
うん、
それはね、今大さんがお話ししてくれたことと同じでね、お誕生日、この世に生まれたことをお祝いするわけでしょ。でもそこにもし生きてたら何歳になったのにっていう言葉をくっつけると、いなくなったことを後悔する日になっちゃうじゃない、
うんうんうん
うん、だからなんか趣旨が変わっちゃうっていうかさ、こっちの気持ちがちょっと軽、なんか辛くなるというか、
うん
うん、だから純粋に、あ、彼女が生まれた日っていうことでいいんだと思うんだよね、うん、だもしもしね、とんこさんがその言葉をどうしてもくっつけちゃうんだったら、それだけは排除してもいいのかな、消してもいいのかなっていうふうに思うけどね。
なんか僕改めて今この文面読み直して羨ましいなって思ったのは、うん、誕生日にね、その、うん、そのお友達の雰囲気に合う花を飾って話しかけながら過ごすって、そんなに大事にできる友達がいたってことは
いい、ね、
めっちゃ羨ましいですよ。
本当本当。
うん。だからなんて言ったらいいのかな、本当に僕にそういう友人って何人いるだろうなっても思っちゃったし、
うん、
うんうん、それだけのなんていうのかな、友人との関係性作れてきたってこと自体がもう価値があって、
うん、
ね。でそれを毎年毎年できるっていうこと、まあ何度も言ってるけど羨ましいなって思わせてもらいました ね、
うん、
自己満足かもしれないとか、自己満足でダメなの全然良くないって、
うんうん、確かに関係ないよね。
関係ないですよ、うん、
そのあたりね、
うん、
自分が満足すればいいんじゃない、そんな気がもするし、
そうそうそうそう、
あとそのお手紙の中で、救ってあげることが、助けてあげることができなかったみたいなことをおっしゃってたような気がするんだけど、
うん、あそこね、
うん、これまあ自死に限らずね、
うん、
ご病気でもそうだけれども、残ったものってどうしてもそう考えちゃうんだよね、
うん、
で特にね、とんこさんみたいに親友だったと、
うん、
まあ、これだけの間柄だから、ものすごく近かったんだと思う、
うん、
でそうであればあるほど、なんで私助けてあげることができなかったんだろうって思う気持ちはわかる、
うん、
し思うと思う、
うん、
それは人として当然のことながらね。でもね、だからそれをいい悪い言うつもりはないんだけど、
うんうん、
世の中のね、断りとしてね、世の中のそのルールとしてね、私たちがどうにかできることなんてね、ないです。はい。
ない。
はい。ないです。家族が病気にならないようにすることできないです。う
ん、できないですね。
はい。お友達が、そういうような選択をしないように、
うん、
すること、
うん、
できないです、
うん、
できないんですよ。そんなに私たちにはね、力がない、
うん
うん、力がないから努力することはできるかもしれないよ、
うん、
そうならないように気を配ることはできるかもしれない。でも結果そうなったことについての責任を負うほどの能力はないんだよ、
うん、
そこはね、重々に分かっていただきたい。
うん、
うん、
まあね、
うん、
後悔をねしてしまうのはもう仕方ないですよね。
そう、
生まれますよね、そういう気持ちはね、
うん、そう、そしてね、その後悔から私たちってまた成長していくのよ、
うん、
うん、全然後悔しない 生き物だったら前進まないでしょ、まあ、毎回同じ失敗するんだよ、ね、毎回同じ失敗するの、毎回同じ穴に落ちるんだって話になる、うんうん、後悔するからなんであそこで落ちたんだろうって、はいはいはい、何が悪かったんだろうって言うから次はあの穴を避けるわけじゃない。
そうです ね,
ね、だから後悔っていうのはね成長のね一つのプロセスなのよ、
うん、
だからそれは絶対するよ、
うん、
高等動物だし、うん、私たちはね、うん、それをそういう能力をもらった、後悔する能力をもらった。でもそれはそういう意味であってね、うん、次に同じ失敗をしないためであって、失敗したことを何とかしようというのをいじくれということではないのよ、
うん
うん、
そうですね。まあ、してやね、だから自己自分がトンコさんが私は何もできなかった、うん、彼女に何もしてあげられなかったって思って自分の価値を下がったように感じる必要は全くないわけでしょ。いや
全くない全くないし、うん、そこに責任というかね、もっと何かできたんじゃないかというところにとどまる必要はない、
うん、
それは思うよ、ね、もっと何かできたんじゃないかと思うよ。でもその後悔がトンコさんをもっとなんていうの豊かな、
うん、
もっといい人間に多分していくんじゃない。だからね、その自分をねこうに何かできたんじゃないかってね、課題評価してないと思うよトンコさんは、
うんうんうんうん、
してないと思うけど、
うん
うん、でもそういうふうにね、しがちだから、うん、私たちにはねできることはねないんです。
なんか面白いですね、課題評価っていうとね、なんかこうある種の傲慢というかね、私にはもっとできたことがあったはずだって、うん、いやいやいやいや、もう本当に人間なんて砂粒でできることは自分の本当にすぐ横のことしかできない、うん、みたいな。
そうで、うんね、すぐ横のことだってしないじゃないでしょ、
はい、
何を言ってますのってことじゃない、
はい、そうです ね,
ね、電車でさおじいちゃんがよたってしてんのにさよろけてんなみたいに見てさぐらいでしょ、すぐパッと立ってさ助けに行くってなかなかできないじゃない。
確かにね、
見えている範囲、手の届く範囲のことですらできてないのが事実だと思うよ、
うんうん、
まあそんなもんなんだよ人間って多分ね、うんうんうん、だからこそ努力するんだよ、
うん、
気を配るんですよ、うん、
ね、
気がする。
でも素敵だなって思ったのはね、このトンコさんの文面で、うん、この日だけは悲しさを解放して思う時間を持ちたいと思いましたって。
いいね。
で誕生日の日に、あやっぱり誕生日なのにやっぱり彼女はいないんだ悲しいじゃなくて、
うんうん、
ただ思うって、うん、なんか友達としてね純粋にただ思えるっていう、ね、
いいよね、
時間と場所、時間と相手がいるってこと、うんね、うんうん、そこはもう逆に一生の宝なんじゃないかなって思います、今後ねそういうお友達が何人、またまあトンコさんがねあの素敵な方であろうと思いますんで、またお友達増えると思うんですけど、うん、でも何人も何人もねそういうお友達ばっかりになるとも限らない、
うん、
なので、
うんうん、
ある種もう こんな言い方するとあれだけど不謹慎だけど、もう二度と死ぬことはないお友達がいるわけですよね、
うん、
そこには、うんうん、二度と死ぬことはない、ちょっと言い方変、
うんうん、分かる分かる、
もう、
ね、もう関係性が変わらないってことね、
変わらないってことですよ、
永遠にね、
そう
この関係性でいけるんだもんね、うんうんうん、
そうなんですよね、
うん、
なんか話がちょっとブワーッと抽象化しちゃうんですけど、
うん、
なんかこう多分そういう物の本とかには絶対書いてあることですけど、人が生きてきた記憶、個々の記憶とか、うん、起きた世の中で起きたことって、
うん、
全部何かしら世界に影響を与えてる、
うん、
わけじゃないですか、
うん、
空気の流れなのか、うんうん、何かの遺伝子に刻み込まれるのかとか、うんうん、バーってあるから、そういった全部の記憶みたいなものはやっぱ世の中に残っていって、
うんうん、
それが大いなる流れになって、
うん、
我々がもうどうしようもない、
うん、
もう手も力では我々の力はどうしようもないような流れができてる
ん
じゃないかなって思うことがあって、
うんうんうん、
だそういう、まあ、細かい例で言うと身近な人が亡くなって、
うん、
っていうことも自分に絶対少なからず影響を与えているし、
それはそうだよね、
そこに思いを馳せること自体は、
うん、
まあ、子供の頃はあんまりそういうのピンとこなかったですけどね、
うんうん、でもいろんな人が言ってるよね、ユングの言うところの超深層心理じゃない、そこはもう全部つながってますよっていうし、
うん、そう
それから仏教では荒屋敷がそこじゃない、それから今で言ったらアカシックレコードなんでしょ、それが、
うん、なんかねオカルト的な文脈で使われること多いけど、うんうん、まあどの宗教とかどの哲学でも本当に言われてること、人間の脳みそ1個なんて 構矮小な物ごときでは計り知れないぐらいの、うん、なんていうんですかね、そう集合記憶というか、うん、
あるような気がするよ、ね、だって発明ってさ必ず同時多発するもんね。
ああ同じこと考えた
って、そうそうそう、一緒にやってるわけではないのに、そうそうそう、誰かが気がつくとさあっちでもこっちでもポンポンポンって出てきたりするじゃない。
そうなんですよ、うん、だからね
本当不思議だよ。
数学の世界でもそういうのがあって、うん、ニュートンっていう人、
うんうん、
あのニュートンと
あのリンゴが起こったって人ね、でかじって歯茎からっていう、
違う急にそんな歯茎の健康話にはならないんだけど
すいません
いやニュートンさんっていう人と、うんうん、あとライプニッツっていう別の天才がいて、うんうん、あのニュートンはイギリスの人ですよ、
うん、
でライプニッツは多分フランスかどっか、うん、ドーバー海峡を隔てて、うん、2人天才が同時期にいたんだけど2人とも同じこと思いついたって言って、
う
ん、
すごいよ
微分積分みたいな、
うん、
だから未だに微分積分の記号の書き方は2通りあるんですよ、数学の教科書に、
お二人同時多発だったから、
ニュートンの書き方、うん、こちらライプニッツの書き方ってあって
面白い、
なんか時代の流れでね、
うん、
必要なものがポポって同時に生まれたってことが、うん、起きてるんですよね実際ね。
前ダイさんさクマもそうだって言ってなかったっけ。
クマ、
うん、あれダイさんじゃなかったか、最近ほらクマ被害が出て、はい、クマが町に降りてきて食べるじゃない、うん、で
食べ物をね、
いろんなものをね、
はいはいはい、
であれってクマが学んでるわけなんだよ、うん、あそうか里に降りて、うん、こういう風にやったら食べられるじゃんっていうの、
うん、
でそのやったクマがお隣のクマにこういう風なやり方があるよって言うんだったらそこから伝播するじゃない、
うん、
ところが全然違うところでも同じことをするクマが出てくる、うん、っていうのはクマってどっかで要するに超深層心理でつながってて、
なるほど、
まあ、嫌な同時多発だけど、うん、そういうことも起きてる。あれ第三じゃなかったっけこれ言ってたの。
どうだったろう、クマの話は結構しましたけどね、うんうん、ここのポッドキャストでも、うん、だからそういうふうに言葉でメディアとかを持ってないね、うん、クマ伝える手段を持ってないクマでもふわってそういうふうに同調するみたいなことが起きるから、人間は逆にね言葉が便利すぎるから
そうね、
それによって点と点でつながって分かった気になってるっていうのもあるけど、でも人間の中でもそういうことは起きるだろうなっていう
感覚としてね、
感覚としてね、そう
そうだよ。
なんかね、そんな。
なんでこんな話になったんだ、トンコさんの話から。
僕が話そらしちゃったんですけど。
いや、そらしてない。だから、トンコさんが、その、そのお友達の誕生日をお祝いするっていう、うんうんうん、そのことは、深いところで、つながっているんだよっていうことだよね。
そういうこと、そういうこと、うん。
だから、お友達の生存するというか存在する形は変わったよ。
そう。
ね。肉体っていうものはなくなりましたけども、うんうん、でも、その深いところにはいるんだよ、しっかり。
そう。生きていたという事実は変わんないし。
う
ん、
そう。今もいると思うよ、私。
そう。いわゆる幽霊がいる、いないっていう議論。がしたいわけではないんだけど、うん、でも生きていたことが必ずトンコさんとかその周りの方に影響を与えて今があるっていうのは間違いないと、
間違いない
思いますね、
うん、
はい、ということでトンコさんのお便りに結構ねたくさん話題を広げさせていただいたこと、まあ言ったらそのお友達の影響が我々にもあったわけじゃないですか。
本当だね、本当だ本当だ、
シンプルにこうやってトンコさんがメッセージくれたということでありますのでね、本当にありがとうございます。ぜひまたね、まあ本当に具にもつかない話をしてる回も多々ありましてあれなんですけども、また気軽にねお便りいただければ嬉しいなと思いますので、ぜひお気軽にお寄せください。鳩組ホームルームでは皆様からのお便りを募集しておりますので、番組のフォームからもどんなことでも結構です。本当にさっきのねトンコさんみたいに人へ思いを馳せる話でも結構ですし、最近しょうもないこと起きましたとかね、あと最近私こんな癖がありましてどうしたらいいですか、わかんないけどこんな健康食品にハマってました、何でもいいんですけど具にもつかないことでも大歓迎でございますので、ぜひね一服の清涼剤としてお聞きいただいている方はお寄せいただきたいと思っております。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。 この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.